ヨハネによる福音第53回、さあ立ち上がっていこうという主題で、ヨハネによる福音書14章27節から31節です。今日の週報をご覧いただけるでしょうか。右上の方に写真が載っているんですけれども、これは新学校に行っていた時にですね、友達が近くの公園に連れてってくれたんですけども、その時にこの看板を見つけたんです。これ面白いと思って撮った写真なんですけどもね、そこにこう書いてあります。 Please take nothing but pictures. Leave nothing but footprints とありますね。何も撮らないでください、写真以外。何も残さないでください、足跡以外。なかなか面白いと思いましたね。ゴミとか缶とかを残さないでくださいと。で、写真はやっぱり英語でも撮るっていうんですね。これは面白いと思って撮った写真なんですけどもね、ここに何も残さないでください、足跡以外というのがね、今回すごく思い出したことなんですよ。皆さんはこの世に何を残したいと思いますか？中国のことわざによりますとね、こういうのがあります。虎は死して皮をとどめ、人は死して名を残す。名誉を残すべしということわざなんだそうなんですけどもね。クリスチャン新聞を読んでいましたね、その週報の右のコラムのところ、渋沢栄一のことが書かれていたんですが、後で詳しくどうぞお読みください。私はね、真ん中のところがね、今回気になったんですね。後藤新平の名言がそこに引用されています。よく聞け。金を残して死ぬ者は下だ。仕事を残して死ぬ者は中だ。人を残して死ぬ者は上だ。と言ったというんですよ。子供のためにお金をというのは下なんだそうなんですよ。え、そうなんだっていうふうに思いましたけどもね。人を残すのが上だというわけなんですね。後藤新平って、あれ誰だっけなと思って調べてみました。そしたら岩手県水沢市に生まれた政治家なんですね。満州鉄道の初代総裁だったと。非常に有名な方なんだそうです。あ、岩手出身なんだというふうに思いましたけれども。彼がこのように言ったというんですよ。さて、イエス様は何を残していくと今日のところで言われたでしょうか。27節、こうありますね。私は平安をあなた方に残してゆく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる。あなた方は心を騒がせるな、またおじけるなとあります。平安ですよ。これはイエス様がその当時語っていたアラム語ではシャロームです。平安ですね。神から来る平安。さすがイエス様だなというふうに思いました。まあ、その他にやはり弟子たちもちゃんとですね、育ててイエス様はこの世を去っていかれたわけですけども、それにしても私はシャロームをあなた方に残していく、素晴らしい言葉ですね。まあ、詳しくは後ほど見たいと思うんですが、この御言葉が語られた時の状況をまず見ていきたいと思うんですけどもね、これは前回と同じように最後の晩餐の席です。この最後の晩餐の席でどうもイエス様どっかに行ってしまわれるようだという弟子たちはだんだんこう分かってきたわけなんですよね。というのは13章の33節にありますけれども、あなた方は私の行くところに来ることはできないと言ったわけです。それでペテロはクオバディス、主よどこへ行かれるのですかと言ったところですね。ペテロがですね、主よあなたのためには命も捨てますと言ったのに、すごいことを言うわけですよ。鶏が鳴く前にあなたは私を三度知らないというとまで言うわけです。これではもう誰も質問できなくなってしまったわけです。弟子たちの心は胸騒ぎを始めるわけです。それで14章の一節でですね、イエス様はあなた方は心を騒がせないがよい、私の父の家には住まいがたくさんあると、弟子たちの心をこう沈めようとしておられるということがわかりますね。そして前回はですね、 私は父にお願いして別に助け主を送ろう、それは聖霊だということをおっしゃったわけです。そしてとても心に残る言葉なんですけども、18節ですね、私はあなた方を捨てて孤児とはしないというふうにおっしゃってるわけなんですね。イエス様はそれでもやっぱり何事かをしようとしてすぐにも去っていこうとしておられる。弟子たちの心は騒ぐわけです。まあ、私たちはわかります。この後十字架とそれから3日後の復活が控えているということはわかっているわけですけれども、その時の弟子たちは全く見当もつかなかった。そしてですね、今日の28節で言ってますね、私は父のもとに行くんだと、あ、やっぱり死ぬんだという意味で、そしてですね、31節で何と言ってますか。前半でですね、イエス様はこう言っています。しかし私が父を愛していることを世が知るように、私は父がお命じになった通りのことを行うのである。贖いの十字架ですね。でも弟子たちには分からない、何をされるんだろう。そして最後にはですね、31節の最後で、立て、さあここから出かけていこう、どこへですかと、やっぱり弟子たちの疑問は晴れないわけです。こういう状況の中でイエス様は27節で、私はシャロームを残していくと言われたんですね。私は平安をあなた方に残していく。これは平安とか平和とか和平とか、そういうふうにいろいろに訳すことができる言葉ですけれども、もともとの言葉はシャロームです。シャロームというのはですね、日常生活の中でも現代のイスラエルでは挨拶に使われますよ。出会った時にシャローム、神様の平安がありますように、別れる時にもシャローム、神様の平安がありますように、祝福がありますようにって挨拶を交わすんです。そのようにイスラエルの人々はシャロームを挨拶に交わすわけなんですけれどもね、これは単に戦争とか争い、あるいはトラブル、危険、病気、困難などがない状態ではないんです。そういったふうな困難な状況がない状態、そういうネガティブなものではないんです。そうではなくって、たとえそういった状況の中にあってもなお与えられる心の全く平安です。これがシャロームということなんです。ですから人間はなんとかね、争いがないように、トラブルがないように一生懸命します。でもそれによってないから平安かというと、そんなことはないですよ。お金の心配とかいろんな心配が出てくるわけですからね。神様から来るシャロームは状況がどうであっても与えられる全く平安のことを言うわけです。そしてこの全く平安というのは、これからイエス様がなさろうとされることです。十字架で私たちの罪の贖いの技をなさるんです。それは神様と私たちを隔てている罪という問題を根本的に解決する神の技だからです。そのことによって私たちはですね、神の家族になることができるんです。私たちが神の御手によって作られた、もともとあった全く状態、そこに帰っていく道がイエス様によってこれから開かれる。だからイエス様はシャロームを残していくんだ。さてここでですね、私は平安をあなた方に残していくというふうに言いました。残していく、さりげない翻訳なんですけれども、実はこれはですね、なかなか興味深い言葉なんですよ。放棄する、見捨てる、さらには離婚するという言葉なんです。なんかこの状況にそぐわないですね。でももともとはそういう言葉です。放棄する、見捨てる、離婚する、他のところでどのように使われているか、ちょっと 2,3 見てみたいと思うんですけれども、例えばイエス様は弟子たちをですね、アンデレとか漁師だった彼らを呼びました。その時に彼らはどうしたかというと、網とか船を捨てたんです。そしてイエス様についていったんです。それからサマリアをイエス様が行ってですね、ある女性に出会った時がありますね。そしてこの女性はイエス様との会話を通して、この方こそ長い間私たちが待っていたキリストだ、メシアだっていうことが分かった時に、彼女はどうしたかというと、水を汲みに来たその水がめを捨てていったんです。そして町の中に行って、キリストですよ皆さん、メシアが現れたんですよって、大切な水がめをそこに置いてったんです。ここでもやはり捨てるという言葉が使われているんですね。 それから先ほど見たイエス様が言いましたね、18節で、私はあなた方を捨てて孤児とはしない、見捨てて孤児とはしないと、やはり捨てるという言葉なんです。それが私は平安をあなた方に残していくと訳されている、残すという言葉なんです。どういうことを意味しているのか、それはですね、網や船あるいは水がめ、全部大切なものなんです。その大切なものを今ここに置いていくということなんです。そのように私の平安という大切なものを今あなた方のところに置いていくという言葉なんです。どんなにかこれが得難いもの、世が与えるものとは違う、全くシャロームを表しているかという、それがですね、この一語に込められているんですね。私の平安、それだけじゃないんです。もう一人の助け主、聖霊をあなた方に私は派遣すると、父なる神にお願いして、神は聖霊をあなた方に助け主として送ってくださるということを前回はっきりと宣言されたわけですね。だからなんです。だからあなた方は心を騒がせるな、またおじけるなと言うんですね。共におられるんです。父御子御霊の三位にして一体なる神があなた方と共にいる。おじけるな、恐れるな、私たちから本当の平安が送られるということなんですね。そして14章の28節では、私は去っていくがまたあなた方のところに帰ってくる。そうなんです、復活が3日後に起きるんですね。それだけではなく、助け主なる聖霊がこれからあなた方のところにいつも一緒にいると言うんですよ。だからおじけるな、心を騒がせるな、言っておられるんですね。そして最後にですね、立て、さあここから出かけていこうというふうに呼びかけているんですけれども、これも非常に興味深い言葉なんです。立てとイエス様はおっしゃってます。誰に向かって言ってますか。あなた方が立ちなさいという言葉なんですね。しかもですね、あなた方が立つという、それだけじゃなくって、あなた方は自分の足で立ち上がりなさいという言葉です。自分の足で立ち上がりなさい、自分で立ち上がりなさい。こればっかりはですね、イエス様は助けることはできないんです。立ち上がりなさいと呼びかけますけれども、立ち上がるのはあなた方なんです。そしてですね、さあ出かけようというふうに呼びかけています。この出かけるという言葉は、これはもともとの意味はですね、導くなんですよ。導くという言葉なんです。皆さん、この導くという言葉は、誰が誰を導くという意味でここに書かれていると思いますか。これはですね、実は私たちがあなた方を導くという言葉なんです。ちょっと見るとですね、さあ出かけるというのは、私たちは一緒に出かけようというふうにしか読めないんですけども、でもこの言葉、元々の形を見るとですね、私たちがあなた方を導くという言葉なんです。私たちって誰でしょうか。父御子御霊の神が、私たちがここからあなた方を導くというんです。そういう呼びかけなんです。だからあなたは自分の足で、あなた方は自分の足で立ち上がりなさいということなんですね。そうすると最後の31節の最後の言葉はですね、祝福に満ちた神の導きの技を見るために、今あなた方に必要なことは自分の足で立ち上がることだ、その後は任せなさい、私たちが導いていくからというふうな呼びかけなんですよ。どこに行くのか心配する必要がないんです。祝福の神の御業をこれから彼らは目撃するんです。十字架と復活を彼らは目撃するんです。だからその後で全世界に彼らは福音を述べ伝えていく力を得るんですよ。心を騒がせるな、これから私たちがあなた方を導くというね、非常な励ましの呼びかけの言葉なんですね。私はこのところを読みながらですね、思い合わせたのは、加藤さんたちが今 神戸で勉強を始めましたけども、このことも本当に主の技と導きだなということを思うんですよ。加藤さんはもともと東広島の方で牧会していました。大阪聖書学院を卒業してですね。ところがおじいちゃんが高齢になったためにですね、仙台に戻ってきてくれというふうなことでですね、泣く泣く東広島から戻ってきたんです。そしておじいちゃんたちの養子になったわけなんですけども、ゆくゆくは後継者。ところが彼はですね、伝道したいんです。で、もっと勉強したいというふうな思いをですね、こうそういう熱い思いを持ってたんです。で、このところで本当に福牧師としてよく働いてくれましたけれども、勉強をしたい、そういう時にですね、大阪聖書学院に行った時に、神戸のルーテル神学校の大学院で勉強する道があるぞということをですね、大阪聖書学院の学院長からですね、紹介された。で、そこの校長先生と会ってですね、じゃあ週一で飛行機で通うかという話を彼は考えていたんですね。ただですね、新聞屋さんというのは夜も昼もないんです。2時間寝ては起きて仕事して、3時間寝てはまた仕事してでって、本当に夜も昼もない仕事で、本当に体がクタクタなんですね。そんな中で1週間に1度なんてことはまあ無理だというふうなことでですね、どうしようかどうしようか、ゆくゆくもし自分の代になったら新聞屋さんをね、畳んで牧師に専業できればななんて思っていたんです。そこのところでいろいろな事情で、さまざまな事情ですね、新聞販売店を畳まなければならないというふうな状況にどんどんなっていったんですね。そして彼らは今神戸の神学校でこの春から大学院の方で勉強する道が開かれたんです。これは本当に彼が思いもかけない形でどんどんどんどん事柄が進んでいくんですね。これは神様の御業だなというふうに思います。神様はですね、私たちの願いを聞いてくださいます。ただし思い通りではないんですねでも願いはね、本当に神様聞いてくださる。で、送り出されていったんだなということを本当に思います。立て、さあここから出かけていこう。本当にですね、主が導いてくださるんです。これからのことは私が責任を持つと、神様の技を見る思いがするんですね。そしてそれ以上に、私たちの救いということについてもですね、さあ、あなたは自分の足で立ちなさい。それから以降は私たちが導くと、主がおっしゃっていてくださるんですね。イエス様は27節で言っていますね。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる。あなた方は心を騒がせるな、またおじけるな。祝福に満ちた神の導きの技を見るために、私たちに必要なことは今自分の足で立ち上がることだということですね。イエス様は弟子たちに、また現代の私たちに語っておられます。お祈りをいたします。天の父なる神様、イエス様が私たちに残していってくださった全き平安は、御子の十字架によって罪許され、神の家族とされることから与えられる全き平安です。この平安をいただき、立ち上がってあなたの御業に生かされるものとさせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。